まもなく FOI ラジオの時間です。
皆さんこんばんは。オカルト捜査官の
FOI ラジオです。
本日の担当捜査官はナンバー39の D 山本と
ナンバー41の K 横山でお送りいたします。
お願いします。
この番組はオカルト初心者の我々がオカルト捜査官に扮し、一般人の一般人による一般人のための怪談をテーマに、身の回りの不思議な体験、恐怖経験などを捜査し、皆様にお届けする番組です。
みのはい、ということでお久しぶりでございます。
はい、お久しぶりです。
コーナーも、はい、いやー、なんでずっとニヤニヤしてたの？
なんか、うん、そう、セリフ忘れたりしてと思って、うん、山本の方を見たら、うん、なんかちょっと不安げな顔してたから
俺が、
うん、
不安げな顔してた
なんかうつろな表情だったから、
そう、ね、
でも絶対噛むんだろうなみたいな、思われてるのかなと思って笑ってしまった。
そうなんだね。さあ結局噛んじゃうってい
う
ね。
見ろ見ろ
っつって、もう一人だけ焼肉の注文してるしみたいな、ね、はい、
はい、
ということでお久しぶりでございます。
久しぶりです。
はい、どうですか最近は。
最近
この6週間、もうちょいか、2ヶ月か。
うん、長かったね。
長かった、ほんと。もうずっと帰ってきたかった、メキシコから。もう料理の味が全部一緒だっつってなんで全部タコスなんだよみたいなまあまあ、でもまあ美味しかったんだけどね。
うんうん、よかったね。
いやー、それにしてもね、うん、やっぱ日本食って、
うん、
てか日本って
わ、美味しい
料理すごいんだなと思って。
うんうんうんうん、
種類も多いし、味付けのバリエーションも。
だからなんか自分で作ろうとしてもさ、うん、やっぱ何でも作れるのがいいよね、
うん、そうね、
うん、食材もあるし、スパイスとかもあるし、
うん、そうね、うん、
ちょっとそれを和風にもできるしみたいな、
うん、やっぱでもね、うん、メキシコ系のスパイスは少ないよね。
あ、そうなんだ。
なんかそんな感じがする、高い。あと、
あ、
ライムとか、
うんうん、まあライムね、
もうね、なんだろう、向こう、
うん、
なんでっていうぐらいライム使うから、うん、ライム安いよね向こう。
あ、そうなんだ。ライムとレモンとか、こっち200円とか300円とか、
ね、1個するじゃん、うん、ライムとか、うん、もう向こうだってなんかもう言い方悪いけどゴミのようにドワー積まれてたりとか。
あ、そうなんだ。
何にも頼んでないのにとりあえずライムバーン出てきたりとか、
うんうん、するんだ。
すごい、
へー、
ほんとあそこまで日本で存在に扱われてる食材ないぐらい。
へー、そんな、
うんうん、どこにでもある感じの。
なんか最近ライムとかさ、うん、ああいうのを料理にかけるに凝り始めて、ドレッシング作ったり、
はいはいはい、
なんかその目玉焼きにライムちょこっとかけて、うん、みたいな。カレーフライドエッグみたいな感じにするんだけど俺、
うん、
油多めで、
はいはい、
で塩コショウでちょっとライムかけてかけたら、はい、もう完成した俺の目玉焼きが31にして。
知らんの
びっくりした。
まあそう、
うん、
まあなんか酸味ってさ、
うん、すごいね、
大事なんだなっていうのはすごく感じてた、
うんうん、
この数年、
うんうんうんうん、
お酢の偉大さとかね、
うん、やっぱちょこっとね、やっぱ甘みもそうでした、
うん、そうだね、
なんかバランスよくいろんな、
そう、ね、酸味と甘みってすごくこう、うんうん、味の決め手として大事だよね。
そうそうそうそう、結構存在にしてたからさ、その学生時代とか調味料揃えられなかったら、
うん、
醤油だけとか、ま
あ、分かる、酸味とかって最後、
うんうんうん、後回しにするじゃん、
うん、なんか課長課長みたいなね、今役職じゃないよ、
うん、
今、
うん、分かってる分かってる一瞬ずっと課長が出てきたけど、
うんうん、課長出てきた時、そうじゃなくて、うん、なんかそうだね、酸味ってなんか割と、
うん、
なんだろう、全て覚えた人の、
うんうんうん、
最後こう
ちょこっと足すみたいな、
ね、足していくみたいなね、余暇がある人のなんかこう、うん、優雅な感じ
だ ね、
酸味をこう、
うん、遊び
遊びとしてちょっと入れるみたいなね、
うんうん、
分かる。でも中華系とか韓国系の料理作るときやっぱお酢結構大事だもん
ね。あ、そうなんだ。
中華は特にお酢使うイメージある、
ね、
味付けの中で。
確かにな。
オイスターソースとお酢とか、
うんうんうんうん、
すごい美味しい。
お酢なんだ。組み合わ
せは、うん、
へえ、
入れるとね、みつかんのあの優しいお酢みたいな
ので
、
うんうんうん、
あれすごい使い勝手いい。なんか酸っぱすぎないから立たないし、
うんうん
うん、使いやすい。
へえ、うん、
けど
っていうのに気づいたこの僕の
ああそう
42日間でした。
ああそうだったんだ、はい、そうでしたか。
はい、
はい、まあもう俺はもうすごい疲れた
疲れ果てて
疲れ果てた燃え尽きた本当に
ちょっと痩せたんじゃないかと思う。
誰とも連もう4キロぐらい痩せたもん
です。あマジ
もうでも誰とも連絡取りたくないと思って帰ってきて本当に仕事の連絡も全部仕方してたもんね。この1週間ぐらいもう誰も連絡してくれな。本当1日も休みなかったから。
ああああゆっくり休めたこの1週間じゃ。
まあまあそれなりに、
はい、よかったよかった
という感じでございましたけど、はい、はい、というわけでメキシコ行ってたんですよ、
うん、
でまあいろいろお話聞きまして、
はい、
うん、なんかこう印象に残ってることもいくつかあったり、
ほうほう、
うん、そういう意味でもね、うん、その霊的な意味、霊的な意味っていうのもないんだけど、なんか不思議なのかみたいな体験したりとかもしたり、
うんうん、
面白いあれだったんですけれども、まあなんかこの間もちらっと言ったんだけど、メキシコの人の死生観というか、
はいはい、
宗教観というかなのか分かんないんだけど、すごくこう魂とかそういうものを信じてる人が多いイメージがあって、
うん、
あ結構聞くとホイホイ出てくるみたいな。
あ、そうなんだ。
その怖い話でもないけど、うん、不思議な体験したことあるとか言ったら、うんうんうん、ホイホイ出てくることがありまして、
ほうほう、
そうそう、ちょっといくつか聞けたので、まあ、ちょっと今日はそれをご紹介できればなと思っておりますので、
はい、
はい、そうしました。よろしくお願いいたします。
お願いします。FY Radio。
はい、というわけで本日まず第1話目の話なんですけれども、
はい、
まあ、なんか今回、まあ、今日3話話そうかなと思ってて、
お
う
お
う、でもなんかねどれもね結構短いお話だったから、
うん、
まあ、ちょっと3つお話しようかなと思ってまして、
はい、
まあ、1つ目のお話なんですけれども、これはね今ね彼は20後半の人なんだけど、
うん、
ね普段は映画自分でドキュメンタリー撮ったりもしてるって言ったかな、
うん、
で今回はなんか割とその制作のアシスタントみたいな感じで入ってた人なんだけど、から聞かせてもらった話 で彼が5歳ぐらいの時からたまに体験してる話らしいんだけど、
うん、
なんかね彼のおじいちゃんが住んでるところっていうのがメキシコシティのさらに北側みたいな山の結構標高高いところにあるらしいんだけど、メキシコシティっていうの自体が、うんうん、そこのちょっと外れのみたいな、で治安としてはそんなによくはないんだって、うんうんうんうん、でおじいちゃんの家ってねコンクリートの壁、ほう
ほ
う、もう2メートルぐらいの壁、塀がこう周りを覆ってるみたいな感じで、結構厳重な感じのところらしくて、うん、そこの裏庭に夜中、うん、そのおじいちゃんの家遊びに行った時に5歳ぐらいの時に初めてそれを見たらしいんだけど、
うんうん、
その時にいとこも一緒に来てたかなんかで、
うん、
いとこがね3つ上って言ったかなのいとこも当時泊まりに来てて、うん、一緒に夜中その庭みたいなところ、まあそこは家の敷地内だから、
うん、
夜中キャッキャやっててもそんな怒られなかったらしいんだけど、まあ塀も高いしね。そしたら鶏を飼ってる鶏舎というか、
あ、はいはい、
あの小屋があって、うん、真っ暗だったらしくて、
うん、
夜中だから。そしたらね真っ赤な点が2つ空中に浮いてたんだって、
うん、
夜中に、
うん、
え、なんだろうと思って、うんうん、でいとこにもね、あれ何あれ何って聞くんだけど分かんないって、
うん、
いとこ、え、そんなのいるみたいな。でなんかねビー玉かなんかで2人で遊んでたらしいんだけど、暗い中で、うんうん、でねそれよりこっちやろうよみたいな感じで、うん、いとこは言ってて、でもなんか赤い点がって言ってて、
うん、
何もないよって言ってたんだけど、じーっとそっち見てるうちにそれが目だって分かったんだって。
へー、
うわあれ目だって思って、うん、でなんかね人とかじゃないんだって、獣の目だって分かったんだって。でやばいと思ったら黒い影っぽいんだけど、
うん、
その目のついた影がいとこの方に来て、
うん、
危ないって言ったらいとこの肩に噛みついたんだって、
うん、へえ、
それが、
うん、
で悲鳴あげたんだけど、
うんうん、
いとこはどうしたのって、
うん、
何もないんだって、
うんうんうん、
でどうしたのどうしたのって言ったら、いやいや今なんか黒い影が その肩に噛みついたからみたいな、だから寝ぼけてんじゃないのみたいな、何もないよって言われて、あ、そっか、何もなかったか、大丈夫かと思ってて、その日は終わったんだって。で、まあ、おじいちゃんの家の泊まりは終わって、自分の家に帰って、いとこもいとこの家に帰ってってなったじゃん。数日後に連絡が来て、そのいとこが事故にあったと、交通事故で、
はいはいはい、
で肩から上なくなっちゃったっつって、その右の、
うん、
右の肩から上なくなっちゃったっていう話になって、
うん、
で大変みたいな、まあでも命は取り留めて助かって、うん、よかったねみたいな、でもまあ大変だねっていう話になって聞かされた時に、うん、あいつにかじられたからだと思った、
へえ、
ピンってきた
ん
だ、
うん、
でその後も2回見てるんだって、
うん、見えるんだ
獣が、うん、でそれが1回が友達だったらしいんだけど、うん、その友達が足を、そう、普通にそれ昼だったらしいんだけど、うん、黒い影をもわーってなってたら目が真っ赤なのまたいて、うわ、うん、あいつだと思ったら、その友達の足にサッて触ったように見えたの、
うん、
そしたらその子がその後大怪我して足、うん、まあ、別に治りはするあれだし、後遺症はあったけどぐらいの、うん、なんかすごい骨折っつったかな、なんかものすごい怪我をして、その後すぐに、うわあいつにまた足触られたからだと思ったのと、最後に見たのが10年前ぐらいだったかな、あの高校生ぐらいの時だったらしいんだけど、
うんうん、
またおじいちゃんの家に遊びに行ってたんだって、
うん、
そしたら夜中にその影が家の中に現れて、おじいちゃんの胸に噛みついたんだって、
うん、
いやっと思って、危ないと思ってたら、おじいちゃんが数日のうちに心臓発作で亡くなった。だから何なのかは分かんないんだけど、あの目の真っ赤な獣が出てきた時に誰か何か怪我したり亡くなったりするのがすごく怖いっていう話を聞かせてくれて、いまだにそれが何かは分からないんだ。でも最後に見たのがだからその10年前ぐらい、
うん、
高校生の時らしくて、それ以来は出てきてないんですけどねみたいな話を聞かせてもらいました。FY Radio。 はい、というわけで、
はい、
本日第2話目、まあ、これもまた短い話なんですけど、まあ、メキシコの、これはね、50代かな、あの人52、3つったかなの人の話なんだけど、うん、まあ、今回俺が、一番やり取りをした向こうの、
うんうん、
ドライバーさんたちの親分みたいな人で、もうね、その会社を運営してて、普段はタクシー会社とかやってるんだけど、
うん、
撮影とかが来ると自分の持ち車とかドライバーさん集めて、うん、そこのヘッドやってるような人で、俺が一番この人とやり取りをしてて、めちゃくちゃいい人だったんだけど、うん、その人から聞かせてもらった話で、でなんかそれこそエルディアでムエルトスっていう、
うん、
死者の日、
はいはいはい、
っていうのがあった時に、
うん、
まあ、そういう話になって、その翌日とかかな、この話したのが、
うん、
でなんかそういえば昨日死者の日だったねみたいな、すごいみんな化粧とかしてみたいな、パレードやってみたいな人たちの写真とかも見て、実際は俺らが行ったところではそれはなかったんだけど、ああこんなんやってんだみたいな、
ちょうどタイミング
的に、そうそうそうそう、いた時がそう、はいはいはい、まさにその死者の日の時で、でその翌日とかになんか昨日なんかそういう仮装とかってこの辺でやんのって言ったら、もうこの辺はないかなみたいな話してて、うん、メキシコシティだと大きいのあるよみたいな話聞いてて、うんうんうん、ああそうなんだみたいな、でなんかそういえばゴーストとか信じるみたいな感じでその話振ったら、彼は、
うん、
その50代の彼は見たことはないと、
うん、
幽霊は、ただ一個だけ未だに何なのか分かんないことがあるんだよねって言って、
うんうん、
この話聞かせてくれたんだけど、彼はもうそこで生まれて育って、そのメキシコの地方で生まれて育って、で海外住んでたこととかないらしいんだけど、20歳ぐらい、22、23、だから今からもう30年ぐらい前に一時ちょっと離れたところで働いてたことがあったんで、で車で4時間ぐらいやってたかな、行ったところのその地方よりもちょっと大きい町みたいなのがあって、そこで働いてたことがあったんだって、
うんうん、
若い時に。でその時に突然ある夜、
うん、
母親から電話かかってきて、で当時って携帯とかなかったんだって、だから固定電話に電話かかってきて、
うんうん、
で まあ、たまにその向こうの人がさ、やっぱり家族との距離ってすごい近いから、うん、頻繁に連絡は取るんだって。だけどなんとなくその曜日とかが決まってて、週末電話したりとかいう感じだったんだけど、はいはいはい、ある時その夜中に急に母親から電話かかってきて、めちゃくちゃ怖かったんだって。なんか家族に何かあったかなと思って、
はいはいはいはい、
どうしたのって言ったら、すぐ帰ってこいって言われた
ん
だ、
うん、
母親から。え、何どうしたのって言ったら、親友がいたらしいんだけど、
うん、
彼の幼馴染みたいなのがいて、が亡くなった、
おう、
すぐ帰ってきなさいって言われて、で、え、何それってなって、で、分かった、じゃあ今から帰るって言って、そのまんま車飛び乗って、で、夜中だから明け方まで車飛ばして運転してたんで、
うん、
で、家着いて明け方だよね、だからめちゃくちゃ朝早くで、バーンって家入ったらお母さん起きてきて、
うん、
何あんたどうしたのみたいなこと言われたの、
うん、
こんな明け方に切り替わってきて、うんうん、あんたどうしたのって言われて、
い
やいや、どうしたのじゃなくて、うん、今というか、
うん、
何時間前に母さんから電話してきたでしょ、俺に言ってたら、うん、してないよみたいな、いやいや、あの友達の誰々が亡くなったっつって俺に電話してきたじゃんって言って、うん、いやいや、してないよそんなことみたいな、何言ってんの、あんた大丈夫みたいな感じ言われて、
うん、
いやいやいや、いや俺だから車飛ばしてきたんだよ、うん、今すぐに帰ってきたんだよって言ったら電話鳴ったんだって、うん、家の時間、ねえ何こんな時間にって言ったら、うん、その幼馴染の家からの電話で、
うん、
今朝、
うん、
今朝っていうか、まあ、だから今、
うんうん、
この数時間前にその息子が亡くなったっていう電話が買ってきて、
うん、
で今日なんかそのお葬式というかあれがあるから、なんかねメキシコって、
うん、
その亡くなった日のうちの夜かな、かなんかに、ね、お通夜みたいな感じで、
うん、
その友達とかが集まってみたいな、その最後そのお別れをするっていう時間があるんだって、
うん、
っていうのがあって、友達とかみんな集まるんだってそこに、で最後そのみんなでやってからお別れをしてからそのお葬式をするっていうのがあるらしくて、
うん、
だから今日の夜それがあるからって急病だったらしいんだけど、
うん、
で病院運ばれたんだけど助からなくてみたいな、でこの幼馴染の家だから今真っ先に電話したんだけどみたいな、で彼が俺とこの話してる彼が離れたところに今住んでるっていうのは知ってるから、今日の夜のそれには帰ってきてほしくて、だから今早めに連絡したんだけどみたいな感じで親に連絡あって、だから分かりましたって電話切った後に、あんた誰から電話もらったのって言って、
うん、
お母さんが今だからその誰々が亡くなったっていうのを私に連絡来たけど、うん、ありえないじゃん、時間軸的に、
うん、
だから未だに分かんないんだけど、まあだからまあその電話をもらって、まあ、朝にはそこにいたから、
うん、
まあその準備とかもちゃんとできて、そのお通夜というかの準備も手伝えたんだって、うん、
へ、
だから最後しっかりお別れはできたんだけど、だからあれは確実に自分の母親の声だったし、
うん、
母親からの電話だったし、なんでなのかは分からないけど、そういうことがあったんだよね昔っていうのを聞かせてもらいました。FY Radio。はい、というわけで、
はい、
メキシコで聞いたお話第3話ということで、
はい、
まあちょっと本日最後のお話になるんですけれども、ねこれを聞かせてくれたのは20代半ばかな、彼のドライバーさんが聞かせてくれた話 で彼は今その俺が行ったところとは別のところ出身なの、
うん、
反対側って言ったかな、結構飛行機で2時間ぐらい行ったところ出身らしいんだけど、うんうん、そのね家実家、
うん、
がすんごいとこに建ってたんだって、うん、それが墓地、もともとも ともと墓地だったところを改装じゃないけど、なんかその墓地がなくなって、
うん、
跡地に家が建ってた、
うん、
っていうところに住んでて、でね、まあそれこそラップ音なの、
うん、
勝手にテレビがつくだのみたいなことは昔からすごいあったんだけど、家族で霊感ある人がいなくて、
うんうん、
でお兄ちゃんとお姉ちゃんがいたんだけどもう何にもなくて、 全然怖がったりはしなかった。たまにそのテレビが勝手についてるとかあったけど、みんなまあまああるでしょみたいな感じで流してて、で自分だけなんかちょっとずっとそこ気持ち悪いなと思ってて、でね、おばあちゃんが、母方のおばあちゃんが、なんて言ったかな、なんかこうシャーマンではないんだけど、うん、なんかそういうちょっと霊とコミュニケーションを取れるみたいな感じの人だったらしいよね、
うんうん、
だけどなんか家族の中で割と誰も信じてなくて、ちょっと煙たがられてるみたいな感じのおばあちゃんがいたんだって、はいはいはい、だからほんとたまにしか会わないみたいなあれだったらしいんだけど、そこの家に引っ越したのが彼が 4、5 歳の時だったらしいんだけど、うん、もうそのね、まあ2年ぐらいしかそこ住まなかったらしいんだけど、住み始めてからすぐそのラップ音とかテレビがつくっていうのがあったし、彼はもうずっとそこの空気が嫌いで嫌だ嫌だって言ってたんだけど、まあ、彼だけでそれを騒いでるの、うん、でまあまああんたなんかそのわがまま言わないのみたいな感じの扱いを彼はずっと受けてたんだって。だけどある日突然男の人が見えるようになったんだって、家の中に、
うんうん、
パッてそのドアを開いたら、うん、ドアのその影になってる部分に男の人がしゃがんでたんだってある時で、その格好が古い格好だったんだって、なんていうかその今時の格好じゃなくて100年ぐらい昔の人みたいな格好をしてたんだって、
うんうん、
だから俺もそのどういう格好かは聞けなかったんだけど、100年ぐらい明らかに昔の人の格好で、なんか変な帽子をかぶってる人で、
うん、
何なんだろうこの人って思って、ある人全部見えて悲鳴あげたんだけど、どうしたのってみんな集まってきて、今ここに男の人がって言ったけど何言ってんのっていう、またその、
はいはい、
この子何言ってんのっていう扱いを受けて、でその男の人消えてて、もうあれじゃあ見間違いだったのかなと思ったんだけど、その日を境にその男の人がテーブル、ダイニングテーブルの上に座ってたりとか、うん、アイランドキッチンじゃないんだけど、うん、そういうキッチンのところの方に回っていったらシンクのところにしゃがんでたりとか、家の至るところにいるようになっちゃって、うん、めちゃくちゃ怖かったんだって、
うんうん、
でも目があったりはしないし、こっちに干渉してきたりはしないけど、そこにいるっていうのがあって、
うん、
めちゃくちゃ怖くてどうしようと思ってたら、ある日自分の寝てたら、
うん、
ベッドの上にその人が来たんだって、でドンって座られて、
うん、
ベッドがそのへこんだんだって、
うんうんうん、
でその実体があると思って、うん、怖って思ってそっちパッて見たら目が合っちゃった
ん
だ、
うんうん、
そしたらニコーってその人が笑ってきて、うん、もう全身の毛穴がもうゾワーってなって、その鳥肌が立って、うんうんうん、うわバレた、見えてんのバレたと思ってそのまま目つぶって、うん、でなんとかやり過ごしたんだって。そしたらその日を境にその人が見えるときに目合わせないようにするんだけど、じーっと自分のことを見てるのが分かるようになって、うわ怖怖怖と思って親に相談したんだけど、まだあんたそんなこと言ってって言われて、じゃあ今度おばあちゃん呼ぶねみたいなことを言われたの、
うんうん、はいはい、
でおばあちゃんが来る前日ぐらいだったらしいんだけど、うん、夜寝てて明日おばあちゃん来るから、おばあちゃん来たらもうあの男の人をそのお祓いしてもらおうじゃないけど、うん、なんかその消してもらおうと思ってて、そのそれだけを頼りにしてたらしいんだけど、うん、その日彼寝てたら男の人が自分のベッドに座ってんのが分かったんだって、また、うん、うわいると思って、でこう恐る恐る目開いたら目の前にその男の顔があって、
ああ
で急におでこに手を当てられた
ん
だ
って、うんうんうん、
ペタって手のひらを当てられたんだって、うん、そしたら未だにその感覚覚えてるらしいんだけど、うん、自分の体温がその手に抜き取られる気がしたの、
うん、
めちゃくちゃ冷たかったらしくて、うんうんうん、でそこに全部なんか意識というか体温がずーっとその手から吸われてる気がして、
うん、
やばいやばいやばいと思ってうわーって悲鳴あげたら目の前におばあちゃんがいたの、
へ
ー、であんた大丈夫かって言われて、うん、でその時に今まで会ったこと全部おばあちゃんに説明したんだって、
うん、
そしたらもう怖かったねっていう話になって、であんたが見えてるのはちゃんとあ私にもいるっていうの分かるから、あなたがおかしいわけじゃないから、おばあちゃんがそいつ出てこないようにしてあげるからねって言われて、なんか飲まされたんだって、
うん、
でなんか飲まされて、それがめちゃくちゃ苦かったらしいんだけど、
うん、
なんか変な味で、でもおばあちゃんに頑張ってそれ飲みなさいって言われて、ちっちゃいコップ一杯分のなんかそれを飲まされたんだって、
うん、
飲んだ瞬間に頭グラグラになって、
うん、
またバタンって倒れて寝ちゃったんですよ、
うんうん、
で起きて でおばあちゃんいて、もうこれで大丈夫だからって言われて、それ以来一切幽霊見なくなったんですよ、その家の中で。で結局まあ2年ぐらい住んだんだけど、うん、その間一回もラップ現象もなかったし、うん、もうその男の霊もその後一切見なかった
ん
だ、
うんうん、
で、あれ何だったんだろうって思ってたらしいんだけど、うん、彼まあこういう仕事とかいろいろなんかそういう、うんうん、なんかね取材ジャーナリズム系のことをやってたりとか、うんうん、なんかそういうブログとか書いたりしてるらしいんだけど、そんなのの取材の中で、まあ、こういうオカルト系のこともちょっと興味あったりしたらしいんだけど、うん、メキシコのまあなんかその地方があって、
うん、
なんかそこの取材に行ったことがあったんです。そのシャーマンじゃないけどなんかそういうのの取材である部族のところに行ったの、
うん、
でそこでその高齢術じゃないけどなんかそういうのの取材で行って、うん、それ実際体験したらしいんだけど、うんうん、その時にこれを飲めって飲まされたんだって、
うんうん、
それを飲んだらその昔おばあちゃんに飲まされたそのすんごい苦いやつあるじゃん、
うん、
あれの味と香りとか独特なやつだったらしいんだけど、
うん、
それと全く同じものの味がして、うわあれだと思って、うん、フラッシュバック一気にしてこれ何ですかって聞いたらそれがアヤワスカだったんだって、
うん、へ
ーっていう。なんかアヤワスカって、
うんうん、
なんて言うんだろうね、幻覚作用のある、
うん、
なんていうの、薬草、
薬、そうだね、
そうだよね、うん、
植物、
お茶、お茶植物で煎じたやつで、うん、なんかそういう昔からシャーマンの人が飲んだりとか、はいはい、その高齢術の際に飲んだりするものとして、うん、南米とかペルーとかそっちの方で有名でみたいな、うんうんうん、アヤワスカってあるじゃん、うん、だったんだって。
へ
え、あ、俺あれ昔あれ飲まされたんだみたいな、
うん、
でもそれを飲んだことによって、うん、なぜ見えなくなったのかはわからない
んだけど、うんうんうん、
それってなんか要はちょっとトリップ状態になったりするためのものじゃん。ね、うん、だからそれで見えるんだったらわかるんだけど、
うん、
なんでそれでそれ以降一切見えなくなったのかはわからないんだけど、
うん、
その昔多分飲まされたのはアヤワスカだったんだと思うみたいな、あの味で思い出したっていう話を聞かせてもらいました。
へー、
はい、というわけで、
はい、
メキシコで聞いたお話3話話させてもらったんですけれども、うん、なんかなんだろう、全部ちょっと日本と違うやつが多くて、
うん、面白いね。
そうそう、俺は面白くて、でもなんかね、みんな簡潔で話が、
うんうんうん、
であのやっぱね第二言語なのよ向こうも。
あ、はいはいはい、
英語が、
英語、ね、
でドライバーさんとか割と片言の英語でこの話聞いてるから、うん、俺もなんかちょっとあやふやな部分ありつつ、うん、話の概要はこういう感じっていうので合ってると思うから、うんうんうん、まあっていう話だったんだけど、あ、なんか面白くて、
うん、
うん、すごい、なんだろう、アメリカで聞いた怪談ともまた違うし、
違うね、
そう、ちょっとこう泥臭さのあるというか、
うん、
なんか言い方が難しいんだけど、
うんうんうん、
すごいね面白くて、で、まあ、今回、
うん、
俺が個人的に一番面白かった、面白いっていう言い方変なんだよな、うん、でもなんかすごいこう腑に落ちたというか、
うん、
いうことがあって、何回も言ってんだけど、死者の日っていうのが、俺が向こうに行ってる時にあって、
うんうんうん、
それがね、11月2日 ?1 日、2日、3日のあたり。で、2日だったと思うんだけど、なんかね、子供のと大人のみたいなのがあったりするらしいんだけど、俺もその、詳しくは聞いてないんだけど、うん、全然ね、なんかそれを意識してないし、
うん、
死者の日が今日っていうのも分かってなかったの。その日っていうのも俺分かってなかったんだけど、うんうんうん、その日仕事終わって、食事をした子がいて一緒に、
うん、
その日本から一緒に行ったスタッフの子だったんだけど、なんかこうみんなこうばらけて飯行ってる時になんかその子と二人で残っちゃって、あ、じゃあ一緒に飯行くって話になって、うん、そのホテル内のレストランに行って一緒に飯食ってたんだけど、その子の携帯が突然鳴ったの、
うんうんうん、
着信とかじゃなくて、
うん、
音楽が再生されちゃうみたいなのあるじゃん。ポケットから流れちゃうみたいな。
はいはいはい、何ってなるやつ。
そうそうそう。おーおーってなって向こうも。で、その曲が、スーパーバタードッグの、さよならカラーっていう曲。
あ、はいはいはい。
離れ組か、今だったらね。うん、っていう曲で、すごい好きな曲なんだけど、
うん、いい曲だね、
で、思い 定のある曲で、で俺その曲を聴いて思い出したこともあって、
うん、
なんでその子と全然親しくないのね、
うん、
その一緒に飯行って、うんうん、全然親しくないって言い方も変なんだけど、
うんうん、
まあその知り合って間もないし別にそんなことを話す人でもないんだけど、うん、相手でもないんだけど、あの俺昔さ結構近しい人で亡くなった人いたでしょ、お付き合いしてた人が亡くなった
から、あ、はいはいはいはい、
でその人が好きな曲だったのよ、
うんうん、
さよならから、
あ、そうだったんだ、
で、あっと思って、
うん、
その話をしたの、
うんうんうん、
そのいやこの曲ってさみたいな、で別にそんななんで俺もそのこと話したんだろうって感じなんだけど、
うんうんうん、
でその話をして、あ、そうだったんだねみたいな、でいやなんか私も今急に思い出したんだけど、うん、思い出したっていうか急に話したくなったんだけどって言って聞かせてくれたのが、その子もお兄ちゃんが十何歳の時に亡くなったって言ったか、もう17年前ぐらいに結構重い病気で珍しい病気で亡くなってっていうのがあって、そのお兄ちゃんの話をすごいしてくれて、
うん、
めちゃくちゃ明るい子なのその、
うんうんうん、
でもで40、50人ぐらいスタッフ行ってんだけど、
うん、
まあみんなその子知り合いで仲良くて、うんうん、みたいな、誰とでも仲良くてみたいな子なんだけど、これ誰にも言ったことなかったっつって、
へ、
言うことでもないし、
うんうん、
言いたいとも思ったことなかったのに、今この話急にしたくなったから私もするけど、実はお兄ちゃんがって話をしてくれて、
うん、
ああそうなんだっつって、なんかお互いなんでこの話したんだろうねみたいな感じになってたんだけど、
うん
うん、それが死者の日だったの、そのメキシコの、
はいはいはい、
死者の日で、で全然お互いそのこと気づいてなくて、うん、でそのレストラン出たところで、
うん、
その仮装をしてる人たちが何人か通って、
うん、
あれ今日死者の日じゃないって話になって、
へ
ー、で死者の日ってなんかリメンバーミーもそうだけど、うんうん、その先に行っちゃった人たちのことを思い出す日、うん、その人たちが帰ってくる日っていうのだったから、
うん、
なんかその子と二人ですごいなんかちょっと鳥肌立っちゃって、
うん、
ああじゃあなんか自分たちのことを話してほしがったのかもねみたいな、
へー、
感じになって、
うん、
なんか急にそういうスピリチュアルな話になっちゃった
んだけど、うんうんうん、
そうだから、まあ、国も違うしさ、
うんうん、
宗教も違うしさ、うん、なんかまあなんか違うっちゃ違うとか、なんか勘違いっちゃ勘違いなのかもしれないけど、なんかお互いなんかすごいそれが腑に落ちて、
うん、
俺もさ仕事の人にその話したことないし、
うんうん、
する必要もないし、で向こうも全く同じことで、
うん、
だからなんか何だったんだろうねみたいな話になって、
うん、
でさ、まあ彼女自体はその「さよならカラー」っていう曲は、
うん、
よく聴く曲ではあったから、うんうん、別にそれが突然流れたっていうのが何かとかではないんだけど、まあね、なんかそういうのあるんだなと思ったっていう、
へえ、
うん、メキシコの死者の日っていうのは何か俺にとってちょっとこう、ああ感慨深いと思い出深いことになった一日でもありましたけれども、うん、はい、
メキシコいるってなったんだろうね。
メキシコいるって。なんかこいつメキシコいんのみたいな。
繋がる繋がるみたいな。
そうそうそう。お盆みたいな感じだからね、向こうだよね、うんうんうん。そう。そんな感じだったのかな、という日でございました。はい。ということで。
はい。
まあこんな感じで、
はい、
またどっか行くことがあったら、その国、はい、その土地たちで。
ああ、面白いですね。
いろいろ階段集められればと思ってるんですけれども、はい、うん、まあ皆様からもね、集めてますね、
はい、
怖い話、
はい、
ということで、
何か不思議な体験だったり、はい、恐怖経験ありましたら、
はい、
オカルト通信というコーナーでちょっと紹介させていただきますので、メールまたはツイッターの DM の方でどしどしご応募ください、
はい、
宛先の方は、foiradio1991@gmail.com、
はい、
foiradio1991@gmail.com、
はい、
はい、そうですね、
はい、はい、まあお便りの他にも、
はい、これって妖怪ですかというコーナーがありまして、はい、身の回りで起きた、もしかしてこれ妖怪の仕業なんじゃないかっていう現象がありましたら、
はい、
これって妖怪ですかというタイトルをつけていただいて
送っていただ
きますと、
僕たちがそれが妖怪かどうかを判断する
という、判断させていただくという、
なんか届いてますか、
あ、
お便り、
はい、
そういえば
いくつかねメキシコに行って、はい、なんか俺妖怪ですかのコーナーでこんなに妖怪ですかのお便りをいただけると思ってなくて
ちゃんと
どうしようと思ってたら結構ね皆さん妖怪ですかっていうコーナー、
はい、
はい、じゃあ読ませていただきます、
はい、
ちょっとはいあれですけど、ああのしっかりいただいてますけど、
はい、
はい、オカルト捜査官 D 山本さん、 K 岡山さん、はじめまして、
はじめまして
と申します。
もうフルネームですけど大丈夫ですかそれ。
やめとくか。
よかないけど、いや違う、ラジオネームあるのにお前が
間違え、ごめんなさい、間違えた、読んでる。ラジオネーム、ラジオネームゴリラの嫁と申します。
はい、今あのちょっと編集はしましたけども、はい、思いっきりこいつ本名を読むっていうね、
危ない危ない。失礼しました。
明らかにおかしいなと思って。
配信だったら終わってた。
終わってたね。はい。
はい。はい、本当であれば、怖い話の一つや二つメールでしたかったのですが、はい、そんな大した怖い話はなく、ちょっとエッチな金縛りにあったり、ちょっと不思議な体験をしたくらいしかありません。
ちょっと待って。
はい。
ちょっとエッチな金縛りって。
ちょっと待って。
気になる。気になる、
はい。はい。その話はまた次回。
あ、どうぞ。あ、お待ちしております。
お待ちしてます。
待望のって感じで、ね、次来たら。エッチな金縛りです。
はいはいはい、写真を送ってくださってるんですけど、
はいはい、
今度は砂浜の写真でね、
ほう、
はい、
ほうほう、ちょっといいですか見ても、
はい、
あの砂浜にゴミとかがこう、はい、打ち上げられてるような写真ですね、
写真で、
はい、
いただいてるんですけど、今日は福井に釣りに行ったのですが、はい、
福井県、
はい
はい、
砂浜で海人形を見つけたので、あ、お二人に見せたく写真が上手ではないのですが撮ってみました。海人形、
海人形、あの俺たちが即興で作った、はい、俺が即興で作ったやつだね、
うんうん、あのかなりでも昔から聞いていただいてる、
本当だね、海人形チラッとあげた、気まぐれのようにあげたの創作朗読みたいなやつね。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
そしてこれは今年の夏のお話です、
はい、
私たち夫婦の間には子供がおらず、その代わりといってはなんですが猫を可愛がっています、
はい、
なので夜寝るときも同じベッドに寝ることも多々あり、夜中に猫が足で自分の体をかく振動で目が覚めてしまうことも日常的にありました、
はいはいはい、カリカリカリカリっていうのやるね、
はい、ある日の明け方、また小刻みなベッドの振動で目が覚めました。また猫が描いてるのかなと思い、大して気にせず二度寝しようと目を閉じたまま横になっていると、また小刻みな振動が定期的にやってきます。あれ、猫さん描きすぎじゃないと思い、横になったまま頭だけ上げ、周りを見渡すと猫がベッドの上にいないんです。じゃああの振動って何と思った瞬間、隣でいびきをかいて寝ている旦那が寝ながら自分の息子を握り小刻みに動かしていたんです。え、声には出さず心の中で何何どうなってんのと驚き、気になったのでしばらく旦那の様子を見守っていると、10秒ほど動かし姿勢し、また10秒動かし静止を 2,3 回繰り返した後、寝返りを打ってその行為は終わりました。その日の夜、旦那に朝の出来事を伝えてみたら、全く覚えていないと嘘をついている様子もなく、本当に覚えていないようです。ちなみにこの時は下着の上からで、この後2回目は下着の中に手を入れ直接触っていました。D 山本さん、K 横山さん、これは妖怪の仕業でしょうか？うまく書けず伝わらなかった部分はあるかと思いますが、読んでもらえたら嬉しいです。また違う体験をメールさせていただきますね。はい、追伸。リクエストですが、パパスの小島さんだけのお話し会があったら面白そう。いつもお仕事でお忙しいとは思いますが、お二人とも無理をせず過ごしてください。またの配信楽しみにしております。はい。
はい。ありがとうございます。
え、でも、お子さんいらっしゃらないはずでは？え、何？
ちょっと待って。
もう反応に困って。
つまんな。自分の息子って言ったから、
ね、はい。自分の息子って
言った。はい、はい。
はい、あ、これね。
これは妖怪じゃないです。
あ、妖怪じゃないです。妖怪じゃないですか。
妖怪じゃないです。
あ、そうですね、
はい。はい。よくあるやつです。
あ、よくありますね。これ、実はね。
え、これさ、うん、あるよね。
あるあるある。
別に、小刻みに震えるかわかんないけど。
うん。まあ、動かすみたいなね。触ってしまっているみたいなね。
あるよね。
あるあるある。
あるよね。
あるあるある。なんだよ、あるよ。
で、普通に、え、うん、入れちゃってるよね、パンツに手。
ああ、入れちゃってる。あるあるある。
はって朝起きるとさ、
うん、
両手ともそこに入ってることない？
両手はないかもしれないけど
両手はないよ
あ、全然ある、全然ある。
これはただの生理現象、
うん、あ、生理現象ですね、
はいはい、妖怪じゃありません、
妖怪じゃありません
妖怪ってことにしてもいいけど、
いや 出てこないな。
出てこないよね。
ね、まあだってね、結構、うん、そうですね。
これ多分もう男性リスナーはもうみんな、
は
い、
うん、おー
みたいな、おーみたいな、妖怪じゃねえしみたいな、俺だしみたいな、みんななってる。ただの俺じゃんってなるやつですね。うんうん、はい。
まあ覚えがないことも結構ね。
はい。
うん、
ということで、
はい、
誤爆です。これはゴリラの
妖怪にあらず。
はい。もう完全に誤爆なので。
はい。はい、
次回また妖怪の投稿
お待ちしております。
お待ちしております。俺なんか思いつかなかっただけ。
ちょっと動揺してしまった。
動揺しちゃったから、
ね。も俺も読んでるうちに思ってたと思う。
俺みたいな。
はい。
こんなこともあります。はい、まあでもこれはね、
はい、
あの妖怪なのかどうかっていうのをこうつまびやかにしていくコーナーなので、
はいはい、
違うと分かったら違うだけのことだからね。
初のケースでしたね。
初のケースでしたけど、
はい、これは生理現象ということで。
そうそうそうそう、
はい。
なので。
心配なさらないでください。
そうそうそう、はい、まあ、あの怖がらずに、
はい、
妖怪じゃないって言われることを怖がらずに、はい、これは妖怪なのかどうかっていうのは今後も送り続けていただきたいものですね。
はい、
はい、
お願いいたします。
9割方俺ら妖怪って言うけど妖怪大
珍しいパターンです。
そうそうなんですけど、
はい、
はい、ということでありがとうございます。
はい、こんなの、
あとあれだね、はい、パパさんの回やろうね、
はい、あ、そうですね、
溜まってるの、
溜まってる、
溜まってるって言い方
溜まってるんだけど、もう読めて
ないので
申し訳ない、
はい、申し訳ないですけど、
パパ3回
近々ぜひぜひパパ3回やりましょう。はい、はい、ということで以上でございます。
はい、
はい、そうしましたら締めのお言葉お願いします。
いつかあなたの住んでる街へお尋ねします。オカルト捜査
F
O
I、
ありがとうございました。